to the extreme。
エンターテックストリー、音楽プロデューサーエンターテックエヴァンジェリストの山口紀一です。このポッドキャストはラジオトークアプリから Spotify、Apple Music などにも配信してます。 YouTube でも聞けるようになってますので、今あなたがお聞きになっているサービスでブックマークお願いします。エンターテインメント&テクノロジーのホットトピックスについて一緒に考えていくこのポッドキャスト、毎週月曜日更新です。ということで、先週お休みいただいて2週間ぶりですか。皆さんお元気ですか。やっと秋って感じになりましたね。夏が終わってくれて、ごめん全然名残惜しくないっていう感じの、今季節感かなというふうに思いますし、9月末っていうのはね、年度ってことで言うとちょうど半期が終わったっていうのは結構節目感なタイミングかなと思うんですが、僕もそういう節目っぽいことはいくつかありました。作曲家育成の山口ゼミは46期エクステンディングっていうね、46期の上級コースをちょうどやって終わったんですが、なんとすごい46期の人たちがやる気があって、優秀で7名がコライティングファームに入会ということになって、多彩な人で、なんと1人香港人、もう日本語がすごい上手で J-POP とアニソンが大好きな香港人の子が、まあオンラインで、ずっと9ヶ月間受けてくれて、最終日は東京に来てました。で、あのコライティングファームに無事に入って、これから作曲家としての活動をしていくと思うんですが、山口さん、僕あの日本に住んでビザを取りたいんですけど、どうすればいいでしょうっていきなり、相談されて、落ち着けと、あのまず仕事を積み重ねていこうと、税務のこととどこに住むかとビザのことと全部一個一個整理していったらいいよってアドバイスをあのして、まあ僕外国人がね、日本に住むののプロデュースして、サポートしてみたいな経験はあるんで、いろいろあの協力はしてあげようというのは思ってるんですが、コライティングファームも実は今年すごい採用絶好調で、毎年100曲っていうのを目標にしていて、3年ぐらい前から達成できてるんですけど、今年は130とか150とかそういう曲数になりそうな、勢いになっていて、みんな頑張ってほしいなというふうに思ってるところです。それからエンターテックユニバーシティ、新しいプロジェクト始めたんですが、1期生の終了式をやりました。1年間経って、で音字教の専務理事を最近卒業された中井さんにいらしていただいて、ちょっと特別講義みたいな感じで、ミュージックアワードジャパン立ち上げの苦労話みたいなこととか、まあ、これからの音楽業界こういうことになっていくよねっていうような話を、脇田隆、和川村のね、講師も教員と一緒に受講生たちと話すということができて、よかったかな。で、まだ人数は少ないんですけど、まあ、この20代の、このすごく優秀でやる気もあって、僕らも正直1年間結構いろんなことを伝えて、教えて、で、人脈も、作っていっているので、まあ、数年後には音楽業界で結構活躍する、将来の音楽業界を担う人材出していくことできるだろうな、この子たちはそうなってくれるだろうな、ってことは、思えてます。で、しかもこれで、はい、卒業終わり、頑張ってではなく、引き続きコミュニケーションを閉じ続けて、なんか ETU を中心とした音楽ビジネスパーソンの若手コミュニティをむしろ作っていきたいなと。で、ETU のその修行生を中心に、別にそれだけにこだわらずに、日本の音楽業界をやっぱ内側から変えていくには、若くて、やる気があって、音楽愛があって、テクノロジーのこと分かってる人たちっていうのは必要だと思うんで、それを本格的に作っていくことを、やっていきたいなと。で、同じくクリエイターも、今もうクリエイターとプロデューサーみたいなのも、とか A&R っていうのももう、グラデーションで繋がっていってる時代だと思うんで、まあ山口ゼミの卒業生、コライティングファームのメンバーなんかも、実はもうレコード会社で A&R になったやつっていうのも結構出てきてて、なんかそういうのを、うまく、なんかマージしながら盛り上げていけるといいなと。そんなことを思っております。はい。それから今週あったことで言うと、ビルボードが定期的にセミナー、ビジネスセミナーやってるんですけど、ルミネートという系列の会社と一緒に、今回のテーマは音楽と投資でした。で、登壇してる方は割と野村証券の方とか経産省の方とか、まあ、僕の親しい人たちで、質問したのも大体知り合いで、まあなんかやっぱりこのテーマだとすごい身内感、僕の知ってる人が多いなというふうには思ったんですが、まあ今ね、欧米のミュージックテックのスタートアップって、非常にフィンテック率が高いっていうか、もう音楽ビジネスがフィンテックになってるんですよね、スタートアップの役割が、金融になっている。なんでかっていうと、 クラハズの Web 3.0 型のサービスっていうのがまだ来ないんで、エコシステムの仕組みが変わってないんですよね。いわゆる Web 2.0 型、集中管理型。Spotify っていうのは僕は大好きなサービスですけど、まさに集中管理型、Web 2.0 の権限みたいなサービスなんで、なんか Spotify、Apple が幹になっているっていうのがまだ音楽ビジネスなんで、次のこう仕組みが見えてこないんで、今あるこのストリーミングサービスを中心としたエコシステムをより洗練していくってことになると、やっぱりフィンテック的なことにならざるを得ないですね。しかも、AI の問題がある。メタデータの整備が本当に大事になって、給付が、カタログがどうやって聞かせていくか、取りっぱぐれないかみたいなことが大事になってるっていうようなことが、まあ音楽と投資の文脈でもすごく大事だと思うんで。ただこの展開って実は DX が遅れてた日本にはラッキーなんですよ。僕はともかく Web 3.0 の仕組みがこのまま始まって日本そこに乗り遅れたらもう日本の音楽業界多分地盤沈下して終わるなっていうことが僕の実はすごい危機感だったんですけど、まあセーパができてミュージックアワードジャパンができてグローバルとデジタルっていう風に動き始めたんで間に合いますね。で、まあ多分あと数年でこの今の Web 2.0 型の音楽ビジネスの仕組みには日本は多分キャッチアップできると思うんで、あ、これで日本の音楽業界がなんかこう地盤沈下するみたいなことは回避できたなと思って、なんかすごく実は嬉しいんですけど、まあ、この辺のことはちょっと音楽と投資周りフィンテック、ミュージックテックの話はちょっとノートにまとめて書かなきゃなというふうに思っていたら思ってます。ちょうどニュースでも、ボーイサイ金融ニッチからメジャーへ。楽曲証券化っていう日本経済新聞の記事も出てました。はい。まあ、こういうのもチェックしていただくと、いいかなと。楽曲証券化のボーイサイ、デビットボーイですね。金融ニッチからメジャーへと。金融業界の中でも、音楽著作権に関する投資、証券化っていうところが非常に注目されてますよっていう、お話ですね。それからなんか、メタが AI スマートグラスに初めてスクリーンを搭載っていうニュースがありました。なんか AR ってね、僕世界カメラっていうサービスが好きで、自分のプロデュースしてるアーティストとコラボさせてもらったっていうのも15年ぐらい前になるんですかね。あるスイートバケーションですからね、まだ AR 来ないなっていう、さっきの Web 3.0 じゃないけど技術的な進化の必然なんで来るものは必ず来るんですけど、まあなかなかタイミングっていうのは難しいものだなというふうに思いますね。はい。で、半期ってことでね、ちょっと告知もいくつかあるんで、まず告知させて、いただこうと思います。10月の11日に、神戸コーリング。僕ソナーを神戸に持ってくるみたいなプロジェクト、神戸の皆さんとやってるってお話は、時々お話してると思うんですけど、それの準備で盛り上げていくために、テクノロジー、サイエンスと音楽のイベント、神戸コーリングっていうタイトルでやります。で、立体音響だったりとか、瀬戸勝之っていう、世界的な立体音響のクリエイターが、これ立ち上げチームにいるんで、立体音響かなり踏み込んだことやったり、浅田祐介もチームにいるんで、生成 AI を使った作曲のワークショップとか、日本画家と浅田祐介のコラボレーションみたいなことを、スプリングエイトっていう兵庫にある機関を使った超細密映像を絡めてやるとか、かなり踏み込んだことをやろうとしてますし、ナイトの部、そういうカンファレンスイベント的な展示的なものと、夜は、ハーバースタジオというところで、ナイト。まあ、クラブイベントやります。そこは大沢慎一くんとかも出てくるっていうことなので、10月11日、ぜひ神戸で1日遊んでいただけないかなと思ってます。僕も前日から、行って、べったり神戸に浸ろうと思っております。10月11日、神戸コーリング、ぜひご参加ください。それから、10月1日から水曜深夜24時、ゴンゾの始めで、隔離用の宿飯っていうのが始まるんですよ。で、このアニメ自体も非常に注目のアニメだと思うんですが、ここで、ジェムボックス、AI シンガージェムボックスのトパーズのテレビ CM やらせていただきます。15秒スポット作りました。久々に15秒のテレビスポット作って、でも若いクリエイターの子に作ってもらって、結構面白くできたんじゃないかなというふうに思ってるんですが、ぜひ見ていただきたいです。で、なんでそんなことやってるかっていうと、シモン・トパーズが、シンセサイザー V Pro 2に対応したアップグレード版出したんですね。で、ついにやっと、日本語、英語、韓国語も、非常に高い表現力を持っている、 これエリーちゃんっていうね、あの今シンガーとして活躍してる、作家シンガーとして活躍してるエリーちゃんの歌声で学習データで作ってるんで、非常に表現力高いと思います。結構韓国語がやっと使えるっていうんで話題になってるようなんですけど、ぜひチェックして、いただきたいなと。コンペに出せるプロも使える。でもアマチュアクリエイターも使ってね、ぜひねっていうような、ものです。これからどんな作品出てくるか楽しみにしてるんですが、シモントパーズ2アップデートしております。そしてジェンボックスは今第、3弾第4弾も実はもうほぼできていてですね、まもなく発売情報を出そうとしてるんで、ぜひジェンボックスチェックしていただけると嬉しいなと。浅田祐介 JSPA などの一流のクリエイター、古代ティンファーマの作家なんかもいろいろ手伝ってくれたりしているのと、ゴンゾーというかなりクリエイティビティの高いアニメスタジオと一緒にやってるので、普通の、そのいわゆるボカロとはちょっと違う展開をやれるポテンシャルがあると思ってます。いろいろちょこちょこは仕掛けてるんですが、まだブレイクしたって感じになってないんですが、ぜひ皆さんこのジェムボックスの動きは応援していただいて、チェックしていただけると嬉しいなと思ってます。ということで、2週間ぶりのエンターテックストリート。今日はなんか僕の自分の活動の話が多くなってしまいましたが、残り今年も3ヶ月になっちゃいました。やばいっすね。はい。残り3ヶ月、今年やれることをしっかりやっていくように。ちょっとね、季節の変わり目など、風邪など召されませんように。僕はコロナを召してしまいましたが、そんなひどい目には遭いませんでしたが、やっぱり1週間、家から出れなかった事件がありましたので、皆さん体調にお気をつけになって、また来週お耳にかかれればと思っています。それじゃあね、バイバイ。